金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。三代金光様のお御用紙へ。病気は一心を立ててお願いなさったらおかげになります。間違ったことはお詫びをなさって改まりをされれば神様はお許しくださいます。昭和7年末日、初代が教師辞任を願い出たときにいただいた御用紙。拝礼。はい、皆さん、10月の19日、親神様、御霊の神様にお礼を申し上げる日にの朝のご祈念をお参りでございました。昨日から、お年間祭りの太鼓の練習が始まりまして、今朝は、ご神道の、ね、柱を立てておったようであります。いよいよ、この来週ですね、お年間祭りということになります。まあ、私は実感として今年もこうしてお年間祭りを迎えることができたなというふうにこう思わせてもらうんですね。まあ、もちろんこの、ご本部の大祭とかですね、教会の行事とかを通して季節を感じるんですけども、やっぱりこの昔ながら子供の頃からずっとですね、そういうこのお年間のうちに生まれ育っておりまして、まあ、数年間、学生時代はね、ここから離れたことがありましたけどね、大体70年余り、このお年間でお世話になっておりまして、まあ、そういう季節感というものをこう感じさせていただけることは、ありがたいことだなとこう思うんですね。それから今ご霊前にザクロの実がお供えになっているんですが、これ柏島の上田さんという方がね、自分の庭に生えた、ザクロの実を摘んで、持ってきてくださったんですがね、まあ、昔旧広前の入り口に大きなザクロの木がありまして、この時期ですね、まあ、兄弟で、まあ、競い合ってその、ザクロを食べておりました。懐かしいですね。まあ、私は自慢できませんけど、子供の頃から猿か忍者かいうような、もう非常に高いところに上がってちょろちょろするのが好きでしたね。ザクロの木に登ってザクロの実を取るというね、そしてそれを食べるというような、そういうことがもうとても得意でして好きだったんですね。まあ、未だにそういう自分のこう性分というのは変わらないものがあるんですがね、さすがにもうこの年になったらあまり高いところに上がりたくないですけどね、ちょろちょろするのは一緒ですね。お年間祭りを迎えましてね、まあ最近特に思うんですけど、この音島という土地はですね、非常に恵まれておるなと思うんですね。最近皆さんもよく聞かれると思いますが、田舎のですね、村や町がだんだんこう寂れていってですね、もう本当に昔は祭りをしとったけどできんようになったというようなところが多いですよね。そういう意味では、このお年間祭りはずっとですね、これまで続けて盛大にこう行うことができているというのは、ありがたいと思うんですね。まあ少しでも毎年子供のね、お船の出発式、教会長がさせていただいておりますが、やっぱり私もそのちょっと手伝いでね、細部を持って行ったりして写真を撮ったりするんですけど、やっぱり子供さんの数が減ってるんですね。これちょっと寂しいですね。それから学校ですね。学校が田舎の方の、こう学校がだんだん閉校になっていると、ね。つい先日もこの岡山県下の学校もですね、だんだんこう減ってきているということを聞きました。ちょっと寂しいですね。私らの、まあ、私は昭和23年生まれですけども、私らの頃はもう子供が行さん降りすぎるぐらいですね、おってですね、 まあ何をするにももうとにかく競争が大変でしたがね、最近は子供さんの数が減ってきてですね、子供の声がもうなかなかこう聞けないというか珍しいような感じがしてきました。本当にあのなんかこの周りは日本は衰退してしまうんじゃないかなというふうに思うんですね。まあ話を元に戻しますけどね、お年玉祭りがずっともう昔から続いておってですね、であのこの地区の矢部地区ではお船というのがあるんですよ。お船ね、お船を担いでね、みんながこうお年玉祭りを一周するわけですが、今年はあの東回りということで、朝からですねこの前ずらっと並んで矢部のお船を先頭にずっと私も一周して、また豊島神社に帰るわけですが、この教祖様のね書かれたあのお絵描きの中にそのお船が来たというのがあるんですね。で大谷の金光町の大谷の村にも昔はお船を担いでいたらしいですね。でそういうそのお祭りがこの落とし間だけでなくて各地であったということがわかるんですね。でお船っていうのは何だろうというふうに思いますけど、やっぱりあの昔からこう日本人がねあの瀬戸内海だけでなくて外の海からね、場合によってはですね今でいう外国にも行ってたみたいですね。私たちのその日本の古代の人たちがですね、それがあのいろいろな昔のあの遺跡を掘ってみると、そこで見つかった品物を見るとかなり遠方のものが、その見つかったりするということで、びっくりするぐらいですねもう昔の人たちも船を使って、遠い遠い国とですね行き来があったということがわかるんですね。まあ、証拠があるわけですね。ですからあのお祭りに船を担ぐというのは、私は何かそういう日本人のやっぱり島国で海に囲まれた民族としてね、なんか自然のことかなというふうに思うんですね。そういう意味でもこの倉敷市の無形文化財に指定されている落とし間祭りね、まあ昨年から、高崎、この佐々木さんがいる高崎もですねお船が加わって、今4艘のお船になってるんですね。で祭りのクライマックスで3艘船というのが、3艘のお船がだーっとこう刺した刺したを一斉にするのがなかなかあの見応えがあるんですが、4艘になったらどうなるんだろうかって聞いたらですね、この間あの祭りのことに詳しい人がですね、境内が狭いから4艘船はちょっとできんのじゃいうふうなことを聞いたんですね。これちょっと残念やなと思うんですよね。せっかく4艘だったんでね、4艘揃って、刺したらだったらねすごいなというふうに思うんですがね、まあ毎年この教会の前でも船が来て矢部の船が刺したしてくれるのは楽しみなんですよね。まあそういうそのお船がなんでこの祭りに担がれるのかということ、私なりにこう考えたんですが、まあ、昔から日本人はそうしてね、船を使ってきた民族であるとね、そういう意味で私はこの落とし物祭りのお船というのは非常に私はあの日本のあのなんていうんですかね、歴史を物語る上でも大事ななんかあのそういうあの出しというんでしょうかね。まあ、いろいろ各地にいろんなものがありますけどね。まあ、それはあの、京都のあの、祇園祭りの出しとかね、それから、仙台のねぶた祭りとか、あの、大きいものはもう本当に、もうすごくね、圧倒するぐらい大きいものがあります。まあ、それにはかないませんけどね。しかし、お船というものが、このお年玉祭りで、その、4艘もですね、あの現役で頑張ってるというのはね、これは私昔からこの落とし島という島が 一つの海に浮かぶ一つの島であったということと、そして海運業ですね。今巻いている君江さんのご主人のお父さんがね、昔はなここは海賊じゃったんじゃ言うてね教えてくれたことがあるんですけどね。まあとにかくそのこの瀬戸内海の重要なこの井戸水が出るという音島と柏島いうのはね、昔からそういう大事な大事な、どうですかね、船が行き来する上での大事な大事なところだったと思うんです、場所だったんですね。三畑さんとこのすぐ近くに昔のその源平時代の井戸が残ってますよね。石で組んだ古い井戸がありますよね。ああいうふうなものがですね、この昔から音島には井戸水が出たというね、海の中に浮かぶ島で真水が出るというのはものすごい、これは素晴らしいことですね。そして大事な土地だったと思うんですね。その音島祭りと音島教会は直接関係ないかもわかりませんが、私はこの音島の地に初代がここに決めなさいという神様のお知らせをいただいてお披露前を開かせていただいたというのは、何かその古い歴史と関係もあるように思うんですね。源氏の大勢の源氏がこの島で眠っております。平家が柏島からここにね一斉攻撃を、月食の日に一斉攻撃、日食の時ですね、一斉に攻撃をかけて源氏がもうほとんど全滅したという、源氏が負けた島なんです。音島はね、相当の人たちがここで死んでるんですね。まあ、源氏の墓場と言ってもいいと思うんです。そこにこの神様がですね、このお披露前を開くように初代に願われた、託されたということをね、私は今も大事にしたいと思いますし、この音島祭りもですね、そういう源平合戦の、犠牲者の人たちの慰霊という意味もあるというふうに聞いたこともあります。まあ、そういうお祭りということを考えてもね、私たちのこの音島の地に住ませていただいておるものはですね、一層これからもこの音島の地を大事にし、そしてね、将来ね、誰も人がいないようになるようなことがないようにね、ここからもね、音島の地の繁栄をね、願わせていただきたいと思います。はい、今日もようまいです。